ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、大衆的な中華のお店を取り上げた本、夕日に赤い町中華が、集英社インターナショナルから好評販売中のノンフィクション作家の北尾トロさんです。こんにちは、よろしくお願いします。どうもこんにちは、
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。今日は夕日に赤い町中華というご本を紹介させていただきますが、ごめんね、
いきなり
くしゃみちょっと出ちゃうんだよ、俺ね。なんか病気でかもしれないけどね。真っ赤な表紙のね、目につく、
ね、素敵なこの紙の感じも、ちょっと懐かしい感じのイラストも、
ありがとうございます、
ね、テレビも、
ご本人も気に入ってらっしゃいますか？
そうですね、この表紙
真っ赤ですよね、
これはご本人のアイデアも入ってらっしゃるんですか？
いや、あのデザイナーの頼藤文平さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方にお任せして、やっぱ赤をなんか強調してくれたみたいですね。
町中華の看板、結構赤多いですよね。
多いです。
赤いとこ多いですね、結構ね。
そんなの当たり前だ
よ。あ、そうなの。
あんまりないだろ。たまに黄色が、赤、大体赤だろ、お前。
突っ込んでますよ、黄色もあるよってみんな。そう、
まあね、なくはないけども、はい、でもそこの赤いのっていうぐらいのイメージは、ね、あのお持ちになってたん
です。そうですね、ちょっとこう夕焼けみたいなところで、ちょっと黄昏ってる感じの、
はい、そうですね、はい、ご本の中にはたくさんね、はい、こうちょっと黄昏れてる感じの中華店のことが紹介されてますけど、北尾トロさんってもともとノンフィクションの作家さん、
まあ、ライターですよね。
あ、ライターさんで考えて、
いいまあ本書いたりとか。
なんでそうなったんですか、こうライターさんなんか、うん、
いやいや、なんか成り行きで僕、今61なんですけど、はい、だから20代の頃、はい、ブラブラしてて学校出てから、はいはい、でなんとなくあの最初後輩がね編集の仕事してる後輩がいたんですけど、そいつがあの、卒業して田舎に帰るんで、はい、後釜で、
はい、
あの後釜がいないと辞められないっていうんで呼ばれて、神保町行ってなんか編集プロダクションのとこでちょっとバイトして、
はい、
編集はちょっとなんかなと思って、
ああ編集大変
そうなんですよ、気が利かないんで編集はちょっとねその頃やっぱ電話も苦手で、ね、
電話原稿取りも、
そうです、
校閲も
そうなんですよ、社会性がなかったんで、あのネクタイも締められないし書く方がいいなと思って、
あの社会性ないなって感じは今見ても
あ
の十分伝わってきますけど、
もう還暦ですから。
どうしてそんな社会性がなくて、なさそうですけど、あの失礼だけど、でそんなんで生きていけるんですか。
どうしてなんですかね。まあでも、まあ、そういう人間ばっかりですよ、あの出版会は昔はね。
出版会みたいな。まあでも社会のこう間口が広くて良かったですね。
そうですよね、うん、景気も良かったんじゃないですか。だから僕みたいなブラブラしてるやつでもなんとなくこう、
はいはいはい、
生活ぐらいはできるぐらい仕事もらえたっていう、う
ん、は
い、
僕はもうちょうど70なんですけど、はい、僕の友達なんかもやることなくて遊んでたら、あの区役所で仕事があるから来ないかって言われて、
はい、
で呼ばれてってそのまま区役所の職員になったりしますずっと。
あ、そうですか。うん、勤め上げたんですか。
うん、勤め上げて試験も何にもないって言ってましたよ。
今だと考えられない
ですよね。考えられないような時代ですよね。
でもやっぱり才能がないとね、できないですよね、その仕事は。
いや、誰でもできます。
作家さんの、
はい、これはもう書くのは誰でも
できない。できないです。
訓練ですから。
訓練ですか。
そうです。
慣れますか。
慣れますから。いやいや、はい。北村さん、そんなわけない。
そんなわけないってさ、
話合わせたけどそんなわけない、誰でもなれるわけはない。やっぱしね、なんか目のつけどころとかね、
そうです
ね、なんかやっぱりキラッとどっか光るものをその上の編集の人とか見つけて、まあそれがまあ
書いてみないって
ことですか。まあでもそうだね、それがまあ最初なんで書いてみないって言われたんですか。
いや、最初のうちは言われるままに、ただ僕スポーツの雑誌とかやってたんですよ、
はいはい、
やったことないのにスキー雑誌とか、
スキー、
ね、スキー場行ってきてとか
似合わないんです
よ。やったことないのに、
ヨーロッパ行ってきてとか言われて、滑れないのに
滑れない
のに、
知らない
のに、そんなだったんですよ。だからスキーがちょっと流行りましたよね。
流行りました、ね、アホネンとかなんかいませんでしたもんね、知らない。
そ
んな、
いましたよ、ジャンプね、
ジャンプ、それからトニーなんとかっていう、ね、映画になった人とかね、
テニスの の雑誌とか、うん、あのウィンブルドン行ってきてとか言われて、できないのに、できないのに行って、
うん、それでもなんとかそれなりの記事は、
まあ、それなりに、うん、あの一生懸命見て、うん、できないので必死じゃないですか、
はい、そうです
ね、なんとか 見たんだけど、どうもね、うん、北尾さんにはそのスポーツマンの爽やかさがないねって言われて、うん、じゃあやめようと思って
それで
じゃあ もっと自分の興味のあることを書きたいなということで、うん、はい、だんだん変わっていったんですよね。
このなんか自分の周辺というか、
そうですね、
日常の中にある、なんか
体験して、
はい、
まあ、書くみたいなスタイル、
は
い、
インタビューの方でも、うん、あのなんか興味ある人か、うん、興味なさそうな人か、うん、こっちも分かりますもんね。
分かるんだよ、ね、おざなりでね、なんかこういうしょうがねえから来たかみたいな人もいるし、なんかこう
ドキッとしますよ、そういう時もあるんですよね。
ね、もう、アイドルのインタビューとか ね乗らねえよこの話はみたいなこと聞きに行かなきゃいけなかったりでしますからね。一番困ったインタビューは何でした？
僕は、うん、若い頃にね、はい、やっぱただ芸能の仕事で、はい、トンネルズさんとか、あの、はい、トンネルズが出てきて、はい、すごい元気の良かった頃に、
すごいですよ、
うん、知らなかったですよね、まあ、行ってこいみたいに言われて、行って話すことが何もなくて、
はい、
で向こうもまだ10代ぐらいだと思うんですよ、
17歳で、あいつですよ、僕と一緒にお笑いした誕生で勝ちだと、まだ高校生、高校
ですよね、
出て、あのどっかのホテルに勤めたばっかりの頃です。
だから僕より年下なんですけど、はい、多分30秒ぐらいで見抜かれて、何も知らないなって、シーンとして、
見抜かれる、
そうです、そうです、なんか
高木は見るからね、
公園行って、なんかサッカーボールかなんかを蹴るみたいな、僕から見てもくだらないなと思うようなお願いをしなくちゃいけなくて、それをやって機嫌悪くてね、そういうことありました。忘れられないですよね。すいませんでした、
あの時は。あの時はすいませんでした。
面白いな。
あと週刊誌でなんか、はい、下着のを何枚持ってますかとかね、女性の子。
それは興味あるんじゃないですか。
いやー、やっぱりそ、
いやいや
いやいやいや、だって好きな、うん、好きなロックのボーカリストみたいな人に、うんうんうん、行くんですよ。だからそれまではずっと真面目な話をこう今度のアルバムはとかやってて、
急に、
でこれだけは最後に絶対聞けって言われてるのが、その下着を何枚持ってるかっていう。
男性、女性、
女性です、
女性ボーカルのね、
親父週刊誌の仕事で、で使われるのはそこだけ、呼び出されました
後で、ロックの当時の限界ラバーズみたいな歌ってる、
あ、そうです、まさに
当たった
まさにね、
当たりました、翔也、ね、とかな、
そうです、お姉さん来てくれたじゃないですか、
当たっちゃいましたけどね、
答えてくれるんですよ、これがまた
優しいね、本当ね、
まあだけどね、
すいませんでした、
まあ、こっちもだ大体もう俺たちもね、長年こっちも芸人やってると分かってきて、ね、これあの乗らねえなと思うことを聞いてこられたりもしてね、そんなことをしてるうちに、だんだんご自分のテリトリーの好きな方にお話が広がっていって、
うん、だんだんと、うん、そっちの方がやっぱ楽しいし、はい、好きにやれるじゃないですか、
はい、やっぱりあの、まあ、ご本人もちらっと出てくるけども、看板が傾いてたり、
はいはい
はい、のれんのどっちか一方の隅だけが、
う
ん、ほどけてたり、みんな触るから、そこだけ色がちょっとだけなんか濃くなってたり薄くなってたり、うん、それをちょっとなんかね、道路の反対側からこう見ると、うん、
はい、
あ、いいな、
味があるんですよね、うん、佇まいに、
はい、うん、あ、いいなと、これはあの何年ぐらいやってんだろうなと、
はいはい、
思いますよね。
そうなんですよね。
どんどんどんどん数が減ってきてますけども
と思います。はい、町中華に関してはそういうちゃんとした組合とかもないんで、
う
ん
う
ん、
あ、そうなの。
そうです、中華組合ってあるんですけど、
はい、
全店が加盟してるわけじゃないんで、
はい、
全貌がちょっとつかめないんですよね。
あ、そうだよね、う
ん、だから本当推定でしかないんですけど、うん、でもまあ東京都だけでも、うん、もう多分1万近くはまだあるとは思うんですけど、うん、かつては駅前に立って見回せば 2,3 軒の町中華は見えたぐらいですから、それに比べるとだいぶ減ってると思います、うん、やめちゃうとこも多いし高齢化もすごく進んでるんですよね、うん、
俺は祐天寺ってとこに住んでたんですけど、
はい、
駅前に信頼券ってのありましたね、
う
ん、あ、もうこれも特にないんだけど、
も
う俺はもうそこ行ったらもう あの俺中華あんまり好きじゃないっていうか、あのラーメンとか好きじゃないの、うん、でもそこのレバニラ炒め定食、うん、これがなんか一番栄養があることは、うん、もう俺はもう身に染みて分かってるわけ、うん、だから、うん、もうそんなレバニラ好きじゃないんだけど、もうこれしか栄養の取りようがないなと思って、うん、
はいはい、
だいたいあのそんな理由だったりもするんだよ、
あ、うん、行くのか、
うん、だから、うん、あの俺はそういう理由だから行ったら、もう親父はもう顔見ただけでレバニラのこう振り始める、
うん、まあ、えもう言わずに、
言わずにもだからレバニラしか頼まないから、あいつはだいたい通い詰めの中華でこんないろんなもん頼むやついない。
そうですよ、もう常連は1種類か2種類らしいですよ、
うん、あ、そうなんですか。
もう30年も40年も通ってても、うん、もうあの
いつも定番
チャーハンの何さんとかね、うんうんうん、決まってるらしい。
チャーハンの何さん
呼び方が
決まってるんです。あ、
そう
で、
うん、レバニラの、
じゃあ俺レバニラのガキとか呼ばれてました。そのまたレバニラのガキが来たとか、
ね、ひげが来た、うんうん、
だその味のみすごくうるさいらしいんですね、うん、ちょっとでも変えると。
そうそうそうそう、うん、
そっか、
代替わりなんかして息子さんがこうやり始めると違うみたいな、
う
ん
う
ん、
そうなんだ、
俺の知ってるチャーハンじゃないっていう、
うんうんうちの、親はあの大阪のね、うん、あのスナックやってたんですけども、うん、その横にカモメっていう中華料理屋さんなんですけども、うん、そこで夜ご飯作ってくれないから、うん、夜はそこで食べておいでって言ってお金渡されるんですけど、うん、もうそこの天津飯が大好きで、う
ん、関西は天津飯なんですよね。
もうそれででもグリーンピースが入ってて、グリーンピースが嫌いで、でもねいつもね、
何がグリーンピースいいじゃないか、
ね、私子供の時嫌いたんですよ。今は食べれるけど、うん、それをこう避けたら
お茶に怒られる。ご飯の中に入ってるグリーンピースあんまり好きじゃないんだ俺も。なんか
ご飯のも美味しいですよ、豆ご飯みたいなんで。
お前何言い出すんだ。
電子のあんかけにグリーンピースが入ってくるのが嫌なんですよ。
あんかけにグリーンピースはいいじゃないか。
ちょっとこだわりありますよね結構町中華でね。
あんた5粒ぐらいだな。あんなのお前だって。
いやそれも嫌やった子供の時。でもおじさんは親みたいにちゃんと残さず食べなさいって言ってこう一言言ってくれるとかね、うんうんうん、いや結構思い出ありますね。
そうですね、やっぱ子供の頃とか若い頃とかお金ない頃にすごくやっぱお世話になった感じがするので、やっぱりだんだん、まあ、この本でもやっぱおじさんとかそういう人がすごくもうあの勝手に語り出すみたいな感じのリアクションが多いですね。
なんででも町中華なんですか。
いや、まあ普通の町の中華だからなんですけど、僕よりも大竹さんぐらいの世代の人がなんか使ってたんですよ、その町中華って言葉を。で僕聞いて、あ、すごいぴったりだなと思ったけど、あの自分では使う機会がなくて、いつも一人で食べに行くから、
ああそうですね、
うん、それを、あの口に出したら友達が何々っていうことで、それからまあやるようになったんで、僕が作った言葉ではないけれども、みんなのイメージに多分ピタッときたんじゃないですかね。
それもあの商店街の街じゃなくて、あの何々町の町、
そうですね、
町の中華、まあ、このタイトルになってるこの町っていう字がやっぱりなんか俺たちの通ってた教習の中にある町の中華屋さんっていうイメージとぴったりなんで、ちょっと驚いてるんですけど、
はいはい、ちょうど戦後に今、はい、あのできた、な食のジャンルみたいな、本当闇市とか、そういういろんな、あの満州帰りとか、焼き餃子を持ち込んだりとか、それからアメリカの、まあ、占領軍が、小麦粉政策っていうのがあって、日本人にパンとかね、それ小麦粉が余ってたからアメリカで、それを食べさせたいっていうんで、いろいろやってる中のが闇市にこう小麦粉が出回ったのをみんなラーメンで、手っ取り早くこうカロリーが取れるラーメンがやっぱ大人気になって、そっからこう独立してったり屋台を引いたり、いろんな経緯でお店を作るようになったので、ちょうど戦後史みたいな感じで面白
い。あとそのあたりにこうそういうふうに闇から立ち上がってきたその福音兵たちみたいなのが始めた町の中華もあれば、もう少し次元が立ってくると今度本当のなんかこう中国の人とか四川の人とかがもうやっぱし東京で町中華みたいなの始めるんだよね。
そうそうそう、経営は日本人だったりして、それはやっぱり料理が本場の方がいいからっていうんで、料理長を任せたりとかしてどんどん広まっていくんですよね。
なんか差をね、あのこう中国料理と中華料理の差は、その中国料理はやっぱりその国の正式にのっとったなんか作り方で、中華っていうのはやっぱり日本の 日本人の口にこう合わさってるっていう、こう呼び名の差があるんですよね。そうそうそう、ね、
まあオムライスとかありますからね。
あ、美味しい。
カツ丼とか
思い出した、美味しいですよね、中華屋さんのオムライス、中身のところに行った、ね、
あ、うん、まあ、さっきから何オムライスとカニタ卵出りゃいいんじゃない
ほんまや、
卵ありゃいいんじゃない、
ね、子供だから
子供だからね、
そうだわ、いや今でも、
もう49ですよね
いや47ですいやでもそっか、
いやでも昔は本当に僕なんかの頃は、ええ、まあ、蕎麦屋さんもそうだったけど、この本に出てくるような、うん、出前の兄ちゃんのね、大会みたいなのが
あったみたいなんですよね。
何段重ねを、
はい、
こ
う、
こ
う競い合う、
競い合う、こう出前の
だから、どんどん
だからカツ丼が下手すりゃ5段ぐらいカツ丼が重なってるやつを持って自転車乗ってみたいな、それでも
競い合うんですか、
それ。そうそうそう、ちゃんとチャンピオンが決まってたりして、
ちゃんと新聞の記事になったりして、もともとは日本そばの、ね、伝統がありますから、
日本そばの伝統から、来てるんだよね。
そうです、
画期的だったのがそのバイクの後ろに、うん、ガシャってセットするともうだからなんか本職の出前持ちがいらない時代になる、
はい、そうそう、出前機っていう、
出前機は、ね、うん、あれいつなんでできたんですか、あれ。
あれはね、やっぱり、うん、その自転車で運んでるのが危ないと、
はい、危ない、
片手にこうやって
なんか外国人観光客かなんかが危険だと、うんうんうん、やっぱり日本もだんだん車が増えてきたんで、はいはい、そうクレームが入って、はい、なんとかしなくちゃっていうんで、なんか蕎麦屋さんがね、はい、自力で作ったらしいんですよね。あ、それが素晴らしい出来栄えだったので、普及して、
そういえば風天の虎なんかでね、よく出前持ちが車にぶつかって蕎麦こなんかひっくり返ってるみたいな、
まあ
風天の虎かどうか忘れたけど、
なんか映画でね、なんか
よくあったよね、うん、散らかってる映画、蕎麦屋さん独自に考えた。
そうなんです、
あれ売れましたよね、
すごい売れて日本中にあっという間に普及して、それはそうですよね、バイクで運べるわけですから、はい、しかもこぼれない、はい、っていうんで、東京オリンピックでは前回のね、聖火をこう運ぶときに予備の聖火ってあるんですけど、それを消えないように運ぶのに出前機を使ったっていう、
はい、あ、そうなんですか、
そうなんですよ、
火が消えないように転ば、こう、
そうなんです、ね、それぐらい安定しているという。
北尾さんに僕はどう見えてるか知りませんけどね、
はい、
私こう見えても、
はい、
銀座の、
はい、
超一流の出前持ちですよ
元出前持ち、
元出前持ち、
超一流の
銀座のクラブの名前とか場所、ほとんど知ってますよ。
あ、
出前で
出前で
出前
に行ってたんだ。
出前に行ってましたよ。
お、それはいつ頃ですか。
26、27ぐらいの年ですね。
あ、じゃあもう40年以上前ぐらい。
40年なの、
はいはいはい、
風間森夫と一緒にもうそこの店の出前持ちが益子焼きのでっかいやつで、
あ、
岡持ちに6個入るんですよ、
はいはい、
両手に持つと12個もある
。うわ、
もうこれしんどくてね
ああ、そういう、いや、じゃあ夕方から夜にかけてですか。
はい、夕方、夜の6時から夜中の2時までです。
ああ、そうですか、はい、
帰りタクシーで送りで日当5000円です。
いいですよね、
いいだ、
当時
は。
だ
って
町中華ってその頃多分全盛期だと思うんですけど、
そのだから
出前だけで成り立ったぐらい、
そう、でそこ出前10人以上いたんですよ
いや本当に出前スタッフ10人、
すごい、すごい出たんだ。
早かったんだ。いやだって銀座だから、はあ、高度経済成長の銀座だから、
そうですよね、
飛ぶようにこう
飲んだら食べたくなるしね、
はい、うん、ラーメンの出前がね、ああ、だから結構ラーメンうるさいうるさい、うるさいってなんだ知らんね
ラーメンはあんま好きじゃないけど、
うるさい、好きじゃないけどうるさい、
うちのちっちゃい時、私はおばさん、
お前も自慢話始める
いいですか、ストリッパーだったのおばさんが、その楽屋には、
この人のおばさんはストリッパーだった、
はいはい、
でその楽屋の、うん、もうこう並びのとこにはもう、ね、いつも、ほんで、うん、もう皆さんダンサーの人たちも全部裸じゃないですか、うん、もうバストもうあらわな、うん、そこでもう全然いつものお兄ちゃんは平気に入ってきて、もう、ね、何にもそのね、うん、あわーとかリアクションもなくいつものように、お釣りとかこうやり取りして帰っていく、うん、置いといてくださいとかで帰っていく、
あれね、いやらしい目で見るとすぐ女の人も分かって引っ張たかれるんだよあれ、
逆に意識してるんですか、じゃあ
意識してる、意識してる、わざとこうやってるのね、
うん、 全然興味ないのかなっていう、うん、
興味なさそうにやるでしょ。
あ、やるのか、うん、そうなんだ、うん、
北郎さんがあのショーの合間に裸のお姉ちゃんとすれ違う時、はい、おっぱいまじまじとこう見てたのか、うん、横っ面引っ張ったから、うん、
そうなんだ、
そうそうそう、
一応ねエチケットですね。
そうそうそう、
俺らだって
見たいけど、見たいけど、うん、なんかこうあんまり交わりにしてるだから、うん、あの見ないように、はい、お疲れ様みたいな、こんな細いツールですれ違ったんですよね。
見て見て見ぬふりして、
おっぱいほっぺたの横外耳してでかいから見ないようにしてた、
はい、今もう出前やってるとこもうんと少なくなって、
はい、
あの、うん、まあ、大変ですもんね。あとライバルも多いじゃないですか、
う
ん、
今もうそうです、ネットとかでね、うん、宅配がもう普及してるから、そうそうそう、だから
出前っつったら今もうむしろピザとかね、うん、そういう感じですもんね、うん、
はい、それでね、そういう小さな町の、うん、お店があるところはね、はい、大抵ね、うん、結構、まあ、街中じゃなかったりするんだけど、うん、目の前にね、うん、バス会社のね、うん、運営所とかね、
はいはいはい、
そういうのがあって、うん、バスの運転手さんがよく出入りして車庫止めるようなところのちょうど前あたりにね、うまいこと、
そうですね、こう独特の動線というか、うん、はい、ちゃんと客の目に止まるようなところにあるんですよね、はいはい、一般的ないい場所ってね、うん、駅前の交差点のとか、うん、はいはい、そうじゃなくても住宅地の中にポツンとあるんだけど、もともとはそこに大きな工場があってね、うん、とかね、うん、そういうのを聞くと、はい、なるほどなと思いますね。
またよく知ってるんですよね、タクシーのドライバーさんも、ここの声おいしいとかね、まあ、
そうだね、
皆さんね、
北尾ドルさんは、はい、中華行くと本当に好きなのは何が好きです
か。僕ね、何が食べて、店の力を知るにはね、中華丼だと信じていて、はい、
中華丼
あ、そう、
やっぱりこのあん、うん、使いね、
はいはい、
あん使いと、
はいはい、
それからご飯の質、はいはい、そして調理の手早さみたいな、総合力が問われるかなと思って、はい、
中華丼ね、
中華丼、そんな深く考えたことなかった
いやいやいや、俺だけですけど、
ね、ね、中華丼のね、あんがちょっとね、妙に多いとかあるんです
、そうそう、あとダマになってた
り、ダマになって
ちゃんと溶けてない、ちょっと固めだったりとか、
そうだって、うん、具は少なめにしてる
そうなんです
そうそう本当に
具をケチってね、あんが多いんだよ、
もうあんかけ丼みたいな、
食ってるとね、なんか本当こうだんだん恨みが増してくるんだあれ食ってると、はあはあ、
そう、
値段なんかね、そんなにどこもね、
似たり寄ったりですよね、本当1000円やればもうお腹いっぱい、
はい、700円600円か700円ぐらいでね、うん、でもたまに美味しいチャーハンの店に当たったりすると本当に
すごい絶品、
だからチャーハンもトロさんの意見と一緒で、あれも腕なんですよ、
そうですよね、
チャーハンもね、
好みも出るし、
その場のなんかこうフライパンの返しとかね、やっぱりだから一番チャーハンも腕が
早いですもんね、
うん、
シャカシャカシャカっと、
はいはい、
体をなんか中華鍋にぶつけるような感じでこうパッパッパッと返してあっという間にできちゃう。
お気に入りの店あるんですか。
いやここでまあでもいっぱいありますよ、都内美味しいとこいっぱいあります、うん、
自慢じゃないですけどね、あの中華のフライパンふらしたのね、僕もなかなかなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ご飯が米粒のように、ご粒が
米粒
パラパラに、
パラパラに空中で尖ったものがフライパンに寝そべるように落ちる、うん、
何それ
ふわって振ったのが寝そべるように落ち落ちてくる、
本当ですか、達人です、まあ、
本当私今日ちょっと自慢話ばっかりしたけど
そうですよ、ね、
私いろんな経験してるんですよ、だから
止まらないですよね、うん、え、美味しいんですか、なかなか評判も美味しいって言われます。
俺だからテレビの番組に出るときに、はい、一回本当に どういうのがいいなのか、まあ、その時チャーハン作んなきゃいけなくて、うん、まあ、自分でもできるんだけど、うん、食べ歩いたの、チャーハン食べ歩いた、はいはい、したら広尾にあるチャーハン屋のすごい美味しいとこがあったの、うん、今もなくなっちゃったけど、そこ美味しいから中華作ってること見させてくれって、うん、で見せてもらったの、そしたらね、うん、そこはねラー油だった、ラー油ってなんだっけ、
ラード
だった、あ、それでそれから俺チャーハンはやっぱりラードがすげえんだな、そうそう、
ラード、やっぱ町中華ラードは
ラード
とラードとうまみ調味料、
ラードですよね、ラードと味の素、
やっぱあれでパンチがね、パンチが出るんですよ、あと火力ですよね、
火力、
私一回ね、うん、こう流行らない、そのちょっとどうしたらいいか、潰れかけ、傾きかけのお店をね、そんな偉そうな立場じゃないけど、うん、お店やってるからって、うん、テレビの番組で、うん、企画で行ったんですよ、うん、ほんだらどうして、やっぱりお店の目線で見るから、うん、 キッチンをねもうねお皿で積み上げて、うんうんはい、もう全部見えない、ほんでいろんな小物置いて、うん、ほんで中に、うん、厨房の中に、うん、テレビ置いて、はい、で厨房の中に本棚作って、うん、本読めるようにして、うん、どんどんこのお客さん目線じゃない、うん、この中の厨房の方の目線
いいだろうそれは、
ね、いやなんかそこがポイントかなと思って、うんうん、一回ちょっとね偉そうに言ったことあったんですけどね。
そんな偉そうに、でもあれだよトロさんはこうね、うん、あの寂れていく中で、はい、あのそののれんが欠けてるのもね、はいはい、あの味があるし、あるし、で、ね、であれだよね、床がちょっとぬるってくるのも別に嫌じゃないって、
そうですよね、うん、でテーブルはデコラバリの、
デコラバリの
安っぽい感じの で、ね、で厨房が丸見え、うん、
丸見え、
あとこう ライブハウスみたいな感じ
で、灰皿が薄いアルミニウムでカンカンって
そこがちょっとボコって、
うんうん、ラー油があのちょっとあの、はい、泥だらけって
取れない
張り付いてる、まあでもそんな楽しい思い出が、
いやだから本当皆さん止まらないぐらい話あるってことは、
はい、この本
に思い寄せがね、はい、
詰まってますね、
うん、はい、ちょっとね、うん、最後にちょっとここ、はい、北尾寅さんの本を改めてご紹介します、うん、私たちでめっちゃ喋りましたよね、ちょっとね
喋りすぎたね、
もう本当に話が出てきて、
あ俺か
楽しい、は
い、すいませんでした
安くてボリュームたっぷりで昭和の胃袋を満たしてくれた町中華、うん、特別な味でないのに癖になり通いたくなる店、個性的な店主たち、そんな町中華の思いがけないトリビアや、騎士方
腰だよな、
腰方行く末を書いた、うんうんうん、夕日に赤い町中華が、うん、集英社インターナショナルから今夜販売中です、はい、もうね本当にもう皆さんの思い出もたくさん詰まってると思うし、うん、
餃子もね、
なんかこうホッとするエピソードとか、なんか
行かないとどんどん台も終わっちゃうし潰れちゃうからね、
やっぱり残ってほしいと思います ね、皆さんぜひ行ってもらいたいと思うし、うん、呼んでもらいたいと思います、うん、ぜひと手に取ってお読みください、大竹メインディッシュ、本日のゲストはノンフィクション作家の北尾寅さんでした、
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。